ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが、大谷大学そして北大路エリアで集めた楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の西川龍斗と
岡崎あかりと
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
もう今回で大谷大学ハッピーアワーは4回目を迎えますが、僕たちは2回目なんですよね、今回で、なので1回は経験してると言ってもやっぱりすごく緊張してるんですけど、あかりちゃんはどうですか？
そうですね、私もすごい緊張してます。これがこの番組自体がそのラジオの、ネットに上がるんですよ、ホームページに。それで後日また聞けるっていう緊張感がすごくて、いろんな人が聞けるんで、
まあ、生放送だけやったらね、はい、なんかあっと思ったら、まあええかって言われるかもしれないけど後でネットで聞けるってなると、はい、あーってなるかもしれないですよね。
下手なこと言えない。
いや、赤澤先生は毎週出てるんですよね。
そう
ってことは今回は4回目になりますが、どんな心境ですか今は？
まあ、毎回ね、メンバーも違いますし、ゲストの人も違うんで、まあ、結構新鮮なね、気持ちで毎回やってますけどもね。
やっぱ慣れてくるもんですかね。
まあ慣れるっていうかな、まあ、先週はね実は風邪ひいてて、もう鼻も喉ももうズルズルだったんですよ。だから局の間中に喉塗るスプレーシューしたりとか、あの鼻炎のスプレーシューってしたりとかしながら、まあ、なんとか乗り越えたって感じだったんですけども。
すごいですね、本当。僕も風邪ひいたらどうしようかなとか考えてるんですけど、
今日はねだいぶ調子よくなってきたんでね、まあいい感じでトークできればいいかなっていうふうに思ってますけど。
ではどんどん赤澤先生に振りますね。
もうたくさん喋っていただかないと本当。は
い、まあちょっとね、2人と、まあ、一緒にね、いろんなトークが楽しく展開できていけばいいかなというふうに思いますんで、はい、ぜひぜひ、はい、まあ、あっという間ですけどね、
まあ、割と早いですもんね、やりだすと、
はい、50分間楽しく盛り上がっていきましょう。
いきましょう、
はい、ということで、この番組は皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は電子メールfm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806 までお願いします。番組のツイッターアカウントはラジオミックス京都です。ハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。それではここで1曲お送りします。バックナンバーでシスターです。
続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のある北区でお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回はラジオミックス京都の事務局長の時岡浩二さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時岡さんはそのラジオミックス京都の事務局長ってことなんですが、はい、そもそもなぜこの仕事をしていらっしゃるんですか？
そうですね、もう話し出すと結構長くなるんですけども、もともと私はですね、電機メーカーでですね、サラリーマンをやってたんですけど、実は皆さんと同じくらいの、大学の時にですね、はい、アメリカの方にちょこっとだけですねホームステイしたんですよね。
アメリカ、
でその時に、ホームステイですからこう、アメリカ人の家の中にですね、泊まって、 まあ、ラジオがこう流れてたんですよね、はい、そう止まるとですね、でそこからこう流れてきたラジオっていうのが、はい、まあ、聞いたこともないっていうんですかね、まあ、すごくなんかこう、うん、いい音楽が流れてきたりとか、
あ、いいよ、
あの雰囲気がですね、うん、まあ、日本のラジオと全然違う、こうラジオのなんか番組がですね、こうどんどん流れてきて、
はい、
でそれがこう、まあ、まあ、いろんな部屋にこう行ってもですね、いろんなところでこうラジオ流れてたりとか、
はい、
あの車に乗ってもこうそのラジオがですね、うん、流れてて、
うん、
でなんかそれがすごくですね、そのラジオのこう音楽とかですね、感じが、はい、頭の中に残ってて、
うんうん、
で、まあ、一応大学卒業してですね、
はい、
普通に就職してですね、
はい、
エンジニアをやってたんですけども、こう30代、まあ、前ぐらいから、
はい、
大学の時にですね、こうちょっとホームステイして聞いたあのラジオ、はい、まあ、実はその時にこうカセットテープ、当時のでカセットテープなんですよね、
知ってる
もう
カセットテープ、
知ってますよ、
80年代ですからね、まだね、カセットテープにその向こうのラジオ局のですね、
はい、
番組を撮ってですね、
うん、
結構大学の時にですね、いつもこう聞いてたんですよね。
で
それをまたこう社会人になってもそのテープをですね、こう取り出して、うん、で MD、まあ、当時なんで MD に入れたりとかですね、してまた聞いたりとかですね、
はい、
なんかそういうのがずっとあって、
はい、
で結局なんかこう、まあ、30代ぐらいでなんか自分にしかなんかできないよう な、
はい、
こうなんか一生こう楽しめるなんか、まあ、仕事って何かなっていうふうに思った時に、なんか学生時代に聞いたラジオをですね、
はい、
なんか日本にもそういうのできないかなっていう、ね、なんか漠然とした思いで仕事を辞めてちょっとアメリカに行ってですね、
はい、
まあ、勉強して、
はい、
でそれでこの仕事に入ってきたというような、まあ、かいつまんで言うとそんな感じですね。
でも、まあ、かいつまんでお話してますけど、はい、かなりチャレンジな
話です。かなりかいつまんでちょっとお話したんですけどね。はい、
日本とアメリカってそんなラジオは違うんですかね、その同じラジオなのに。
そうですね、やっぱり今でもね、だいぶ違うんですけども、やっぱりアメリカってラジオ局の数がすごく多いんですよね。日本でも今このラジオミックスのコミュニティ FM っていうのはどんどん、まあ、全国に今300局以上あるんですけども、まあ、アメリカに行くとその何万とかっていうですね、
も
う本当にまあ、アメリカ国自体が広いんで、
はいはい、
ラジオ局があって、で、まあ、そういうところからこうリスナーがこういろんな曲を選べるとかですね、いろんなラジオを選べるような選択肢の幅があるので、で、まあ、すごくいろんな、まあ、こう個性的なラジオ曲っていうのがたくさんあって、まあ、そこがやっぱり一番日本と違うかなっていうふうに、はい、思いますね。
アメリカは
さすがアメリカは自由の国です
よね。そうですね、基本的にすごく自由をこう重んじるところなので、うん、まあ、放送とかラジオとかそういうところでもすごく自由な感じがしますね、はい、
アメリカはやっぱり多種多様な国ですもんね。
そうですね、あといろんな、まあ、国からの移民でこう成り立っている国なので、
はいはい、
まあ、例えばこう外国語のですね、
うん、
ラジオ局なんかもですね結構多いですし、で、まあ、文化とかこう放送局とか、まあ、リスナー自体もいろんな、まあ、多人種の国ですから、うん、あれですけども、番組を作ってる人たちもこういろんな国の人たちがこう背景がある人たちが作っているので、
うん、
まあ、そういうところから多分こうラジオの何て言うんですかね、多様性というか厚みというかですね、
はい、
まあ、その辺が、まあ、やっぱりアメリカの場合は非常に面白いのかなっていう、こういろいろもミックスされている感じですよね、はいはい。
じゃあ時岡さんが聞いてらっしゃったのはもしかして日本人がやってるラジオですか、はい、
アメリカですか、はい、いや僕が、まあ、気に入ったのはもう本当に普通のアメリカ人が聞く、アメリカ人が喋ってる、
うん、
ラジオ局で、
はい、
もちろんアメリカにも日系人がいて、日系人のためのですね、まあ、そういう日系放送みたいな、
はい、
とこもあったりとかして、日本人が日本語で喋ってるようなラジオ局もあるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり面白いのは、まあ、向こうでいう、まあ、音楽、うん、その専門ステーションとかですね、
うん、
もしくはトーク専門ステーションとかですね、それからニュース専門ステーション、それから中には宗教、まあ、専門ステーション ね、というのもありますんでね、あ、まあ、一日中こういうあのキリスト教の牧師さんが喋ってると、もうずっと説教聞いてるっていう
なんか日本やったらね、朝早い時間とか夜遅い時間しかやってへんイメージですけどね、
お寺のねこうお坊さんがね講話をするような。ただあの結構ねそういうやっぱりあの、まあ、宗教もいろいろ多様ですけどね、うんうんうん、あの人気があってたまになんかこう、まあ、知り合いになった人にパッと車に乗せてもらうと、うん、そういうあの牧師さんがこうずっと説教してるラジオが流れてきてですねおーと思うんですけど、でもその人はなんかもう一日中僕はこれ聞いてるよっていう感じで、うん、これ聞いてると心が休まるんだみたいな、やっぱあるんですよね。
じゃ車乗せてもらったりとかするとラジオ流れてて、それであこの人こんな人なんやみたいなのが分かる。
なんかどういうジャンルの音楽が好きだとか、うんうん、でだいたい僕もそういうのあのいろいろこう聞いたりとかするんで、まあ、どういうラジオ曲が好きで人気があるんですかみたいなことね、よく向こう行った時に聞いてましたけど、うん、まあやっぱりあの皆さんこうラジオにすごく親しみを持ってて、うん、はい、あのだいたいお気に入りのラジオっていうのは 2,3 曲みんな持ってですね、うん、はい、みんな僕これ聞いてるよとかこれ好きだよとか、うん、これおすすめですよみたいな感じで教えてくれるんで、うん、なんかその辺がやっぱりすごくこうなんていうんですかね、幅広いですよね。みんないろんなものを自分でこう好きなものを、うん、お気に入りを持ってるっていうところはですね、
うん、いいですね。本当幅が広がるという
か、そうですね、その幅が広いところが、
は
い、
その人の個性が分かるっていうのはとても面白いことですね。
そうですね、やっぱり選択肢がね幅が広いっていうのはこう、まあ、リスナーにとっては非常にメリットですよね、はい、ですからまあ東京、まあ、大きい東京とか大阪でも日本だとこう、まあ、せいぜい、まあ、10局とかそれぐらいからこう放送局を選ぶっていう感じなんですけど、はい、例えばロサンゼルスとかニューヨーク行くと、まあ、FM だけでも30局ぐらいは軽くあるの でその中からこう自分が好きな放送局を、はい、まあ、何か 選んでみんなそれぞれこう個性的な、専門局になってますので、うんうん、選んでってことができるので、はい、非常にあの楽しいですね、はい、外国で、まあ、そういうラジオを聞いて、まあ、アメリカだけじゃなくて他の国も割とそういうところ多いんですけど、うん、はい、外国で、ね、ラジオを聞くっていうのは非常に面白いですね、はいはい、
とってもすごく日本とアメリカでそんなに差があるっていうのは、ね、はい、驚いたんですけど、一旦、ね、ここでまた後半もハッピートークありますので、はい、一旦ここで音楽を入れようと思います、はい、ではここで1曲お送りします。スーパーフライでハイファイブです。
ハッピートーク、引き続き本日のゲストラジオミックス京都事務局長の時岡浩二さんにお話をお伺いします。サラリーマンからラジオに入ったとのことですが、どのようにしてラジオ局を設立したんですか？
ですね、まあ、いきなりラジオ局の設立ということはね、もちろんできないというか、もともと私は全くラジオと関係のないですね、どっちかというと理系の、エンジニアの仕事をしててですね、ただなんとなくこうアメリカ の学生時代にですね、聞いたラジオがなんか忘れられなくて、なんかそういうのがですね日本にこうなかったんですよね、全然そういうのがですね、はい、でなんかいろんな東京とかでこうラジオ局とか聞いてもですね、なんかこう似たようなラジオ局ばっかりで、うん、なんかこう全然違うもの、まあ、いわゆる野球がこう、ね、なんか日本のプロ野球とアメリカの大リーグがですね違うとか、なんかねそういう同じものだけどなんか違うっていう、うん、でそれはなぜかっていうのをですね、そう確かめるというか、まあ、するためにはやっぱりこれアメリカに行ってですね勉強して行かないとわからないなというふうに思ったので、うんうん、まず自分ができるかどうかは別として、まあ、会社辞めてですねアメリカに行ってみようということで2年ほどですねアメリカのロサンゼルスにそのラジオを、まあ、専門にこう割と教えてくれる大学のコースがありまして、単科大学カレッジっていうんですけども、はい、アメリカの場合はそういう単科大学に職業訓練コースみたいなのがあるんですよね、うん、でそこで、まあ、1年から2年のこうプログラム、それだけを大学でその学ぶことができて、はい、でそれを終えて、まあ、インターンとかボランティアとかですね、はい、アルバイトということで、はい、 いろんな業界にこう、まあ、大学の4年生までこう出ずにもうすぐにこう社会に入って働くという人がかなり多くてですね、でアメリカの場合はそういう、まあ、公立のカレッジっていうのが非常にまあ学費が安くって、ほとんど無料ぐらいでそういう教育が受けられるんですね。で僕の場合は留学生なんで、まあ、ちょっと高い学費は払うんですけど、だけど留学生もそういうアメリカの教育が受けられるようになってて、でまあ、いろんなコースがあるんです。例えば僕はラジオプロダクションっていうラジオをですね、番組を作るっていうコース、で割とやっぱりそういうロサンゼルスとか、まあ、ハリウッドとかですね、エンターテインメント その、まあ、都市なので、そういうコースがある大学がいくつかあるんですけども、それ以外にも例えば映画とかテレビとか、それからもっと一般的な、まあ、看護師さんになるとか、美容師さんになるとかですね、自動車整備士になるコースとか、そういうのがいろいろあって、みんなそれぞれこう自分が、まあ、すぐに仕事にできるような勉強をするという、まあ、非常に環境がですね整っていて、でまあ、そういうのがあるということを知って、僕は、まあ、そこでですね勉強すればこれ何か分かるだろうということでとりあえず行って、まあ、英語もあんまり、まあ、そんなに得意で、まあ、まあまあ少しは喋れたんですけども、2年勉強しまして、でその中でやっぱりいろいろとですね、学ぶことができて、まあ、実際にラジオ局、ロサンゼルスのなんかのラジオ局で勤めてるその現役の、まあ、いろんな人たちが来ていろんなことを教えてくれるということもありましたし、私もいろんな放送局に行って見学させてもらってですね、まあ、ここにあるのはこういう機材とかもですね、こういうふうにアメリカやってるんだみたいな、なんか、まあ、そういうエンジニアでしたんで機械を見るのは好きでしたね。いろいろ見まして、でたまたまこうそれが2年間で大体終わったんですけど、帰ってきたところに、京都三条ラジオカフェという、三条の今、寺町で、放送している放送局がちょうど立ち上がる時 で、で私はそこに、まあ、アメリカでこういうことをやってたので、まあ、なんかボランティアでですね、参加しようということに、なりまして、でそこからラジオカフェの開局、が、2003年ですね、にありまして、またまたまその時にそういうエンジニア的なことをする人がいなくて、私がスタッフとして入って、でそのまま、まあ去年までですね、ずっとスタッフとして、ラジオカフェの方でお仕事をさせていただいたという形で、まあ、それからこのラジオミックスの設立なんかにですね、関わるようになったと、いうことで、まあ、そういう、まあ、ちょっと十何年にわたるんですけども、まあ、その時その時こうタイミングでですね、ラジオのプロジェクトに、まあ、関わることができたと、そうですね。
僕だからアメリカから時岡さん帰ってきたぐらいの時に、僕多分ね時岡さんとねちょっと多分ねすれ違ってるかかすってるかぐらい多分、
ああどっかで京都で、
そうそう、ちょうどその京都三条ラジオカフェっていうね、時岡さんが前に立ち上げ関わられた団体、作るときに、僕もちょっと関係を実はしてて、
ああそうですよね、
そうそうそう、京都で NPO センターっていう、まあ、NPO を支援する NPO を作ろうって作ったんですけど、それ作った後に、まあ、こう市民がいろいろ活動したりだとかね、自分を表現するのが大事だっていうんで、そこからラジオを作ろうっていう運動が生まれてきてですね、当時も大学院生で、まあ、そういうのをこうやろうっていう先生に巻き込まれてですねやってたんで、まあみんな今のみんなと同じような感じかもしれないんだけど、その時にちょうど多分ねちょっと出会ってるかもしれない
ですね。そうですね、多分出会っていろんな人が本当にラジオカフェもこう、まあ、関わってできた放送局ですんで、ちょうどあの時に京都 NPO センターとかその市民活動、センターがですね、京都で立ち上がって、ほぼ同時期にラジオカフェも立ち上がって、でラジオカフェの場合は日本で初めてのその NPO 法人による放送局ということだったんですよね、で、まあ、非常に京都は NPO の活動盛んなんですけども、まあ、放送局もね、NPO でやっていこうっていう、まあ、そういう一つの、ラジオカフェは、活動としても、まあ始まっていたというところで、なんかね赤澤先生とはいろいろとご縁がありますね。
そうなんですよね、
運命的。
では、後半でもまたこのトークは引き続き時岡さんにお願いします。では ここで1曲お送りします。世界の終わりで RPG です。
ハッピートーク、引き続き本日のゲスト、ラジオミックス京都事務局長の時岡浩二さんにお話を伺います。ではこのラジオミックス京都なんですけど、まあ、こうやって僕らもやってるわけなんですけど、そもそも一体どんなものなんですかね、ラジオミックス京都っていうのは。
そうですね、日本にはですね、300ちょっと超えるもうコミュニティ FM がですね、今放送局として運営されてまして、はい、結構阪神大震災以降にたくさんですね、はい、防災にですね、はい、コミュニティ FM っていうのは非常に役立つものだということで増えてきたんですけども、はい、みんな結構ですね、それぞれのこう地域に根ざした放送をするということで、はい、地域のこう特徴を生かした放送局っていう形で、はい、相性もですね、はい、本当にこう地域になんか根ざしたようないろんなネーミングでついてて、はい、るんですが、はい、ここのそのラジオミックスっていうこれ放送局の愛称になるんですけども、はい、ここはですね、コンセプトとしては京都で大学が非常に多いですよね。
はい、ですね、確かに。
で実は大学ってこうすごく地域にですね、はい、根ざしていて、はい、関わりの深いものなんですけども、はい、特に京都はそういう町なんですけども、はい、今までこの大学とこう地域とですね、はい、こうラジオ局なんかそういうものがこう完全に連携っていうんですかね、そして何かこのラジオ番組を作っていくっていう、はい、ことをしてるところはまだなかったんですよね。で、大学がですねコミュニティ FM に関わってるっていうところは、はい、いくつか日本でもあるんですけども、はい、こう複数の大学でそれも地域を巻き込んで、コミュニティ活性化のためにこう、はい、ラジオ局をですね、はい、やっていこうっていうのは今まで日本にもなくて、はい、で京都であれば、それができるんではないかと。京都じゃないと逆にそういうことができないじゃないかという、そういうコンセプトのもとに、はい、地域と大学を、結ぶこうメディア媒体になるようなラジオ局ですね、そういうものって何かこのできないのかなっていう、そういうところからこのラジオミックスが始まったんですけども、でいろんなそこの中でこうコンセプトをですねネーミングなんか相性なんかも考えていったところに、はい、やっぱり京都ってこういろんなものが、混じっているですね、はい、ところで文化とかですね、はい、それから昔のものとか新しいものとかですね、はい、外国の人もたくさん来てるし、大学にもね留学生の人たくさん今増えてますよね、はい、ですからこうミックスしていくっていうことをですね、はい、テーマにすれば面白いんじゃないかなと、新しい放送局のコンセプトができるんじゃないかなということで、ラジオミックス京都。
はい、そのミックスだったんですね。
そうなんですよね、非常に単純な言葉なんですけども、いろいろこう奥が深いですし、はい、いろんな可能性を秘めてる、はい、そういうところをこう、大学生の皆さんなんかと一緒にですね、はい、なんかこう作っていけるかなと。
はい、
本当時岡さんってラジオ大好きなんですね。
そうなんですよね。やっぱり、好きなことがね仕事にできて本当に幸せですけどね。
ラジオそんだけ大好きでいらっしゃるんでしたら、はい、そのどういう思いとか今ここで語ってきてラジオしかできないようなこととかあったりしますか？
そうですね、ですから今のその、やっぱりこれまでになかったようなラジオ局のコンセプトで、はい、その京都にこういうラジオミックスがですね、はいはい、できればなんかこう新しいこう地域とですね大学とかの関わりとか、大学生の皆さんがもっとなんか別の新しい経験ができたりとか、ラジオ その放送するっていうことだけじゃなくて、なんか地域の活動とか地域の人と関わるっていうことのきっかけにですねラジオ局がなるのではないかなというふうに思ってまして、なんかそういうところをこのラジオ局がお手伝いできるような形で で僕もあのアメリカでですね、はい、そのラジオ局でインターンシップしたりボランティアしたりして、はい、いろいろ教えてもらって、はい、で今のやっぱ仕事ができてるっていうところがありますし、はい、あの大学っていうのは本当にその学びの場としては非常に大事な、はい、ところですしね、はい、やっぱり京都のなんかこう大学って、はい、こうラジオとかメディアが学びやすい、
はい、
楽しく学べる、はい、っていうよう なんか街になったらいいなというふうに思いますよね。そういうのってねあんまりないんですよ今まで。
ですよね、
なんか今いろいろマスコミとか、はい、その情報メディア学科とかね今ありますよね、はい、でもどっちかというとこう、まあ、勉強っていう感じで行くん で、はい、で京都だったら、はい、まあ、今ラジオカフェもありますし、はい、ラジオミックスもありますし、はい、そして今この、ね、あの番組は舞鶴市でも流れてる、はい、FM 舞鶴っていうね、
はい、
僕はそこ あの仕事も一緒にやってますけども、はい、まあ、そういうところでも学生さんがですね、はい、舞鶴まで行ってラジオ番組をするっていうことも今やってるんですよね。だからこのラジオを通じてなんかいろんなところに行ってですね、はい、学生の皆さんがいろんな経験ができて、はい、でいろんな人とこうなんか話ができる、はい、なんかそういう中で、まあ、勉強になったなみたいなね、はい、こともあったらいいなというふうに、まあ、必ずそれあると思うんで、
はい
はい、なんかその辺をこうどんどんこのラジオミックス、
はい、
通じてね、
はい、
きっかけに広がっていけるようになんかできたらいいなというふうには今すごく思ってるんですけどね。
本当、はい、ラジオの可能性って無限大なんですね。
そうですね、入り口がラジオっていうことだけで、はい、あとはもうねこれ終わったら外に出てなんかいろんなラジオだけじゃないいろんな地域の活動に参加してみるとか、
はい、
なんかそんなことをラジオでこうレポートしたり話すとかですね、
はい、
そういうことがなんか大事かなというふうに思いますね、
は
い、
もうまたそろそろ時間が来てるんですけど、その最後にリスナーの皆様にメッセージとかあったりしますかね。
そうですね、このラジオミックス京都はですね、はい、まだ、まあ、5月の20日に開局したばっかりで、
はい、
24時間放送してるんですけど、
はい、
まあ、こうやって生放送でね、はい、今やってる時間なんかまだ限られてますし、
はい、
で学生の皆さんもねまだ皆さんも2回目とか3回目の放送ですよね、
はいはい、
まだ で今ミキサーやってる、オペレーターも学生ですし、
うん、はい、
全部これ今学生で放送してるんですよね、まあ、僕だけ社会人って僕と赤澤先生は社会人ですけど、
はい、
まあ、ということで何かこうねやっぱり、まあ、少し、失敗したりとかですね、
はい、
うまくいかないこともあると思うんですけども、はい、これはやっぱりすごく、いい経験になることで、で、はい、若い皆さんはまあまあどんどんこう成長して改善していけるんで、
はい、
まあ、そういうところをこうリスナーの皆さんもあなんかこの番組なんか少しこう、ね、内容良くなってきたなとかですね、なんかそういう温かい目でコミュニティ FM を、ね、
はい、
見ていただいて、はい、まあ、末永く、応援していただきたいなというふうに思いますね、
はいはい、本当時岡さんのラジオの熱い思いをいっぱい語っていただいて本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
もうそうそう時間が来てるということなんで、ハッピートーク今夜のゲストはラジオミックス京都事務局長の時岡浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲お送りします。ミワで強くなりたいです。それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは2つです。まず1つ目にご紹介するのは大谷大学博物館2016年度夏季企画展大谷大学所蔵の考古資料末永コレクションを中心にをお知らせします。大谷大学博物館の収蔵品は仏教文化財を中心とする古典籍に特徴がありますが、大学関係者から寄贈された考古資料も収蔵しています。今回はその中から考古学者の末永正雄寄贈の資料を中心に紹介します。展示品には末永が昭和12年に担当した唐子鍵遺跡や、翌13年の橿原遺跡出土の資料が含まれていますので、ぜひお楽しみに。大谷大学博物館は、
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅6番出口すぐの大谷大学コール館1階にあります。展示は7月30日土曜日まで、開館時間は午後10時から午後5時まで、7月17日を除く日曜日及び月曜日は休館日となっていますのでご注意ください。観覧料は無料です。ぜひご来場ください。
続きまして、大谷大学主催大谷キッズキャンパス大好き図画工作です。大谷キッズキャンパスは教育心理学科に在籍し、小学生や幼稚園の先生を目指す学生が中心となり、小学生を対象として開催しているイベントです。今回のテーマは大好き図画工作。牛乳パックを使い、昔ながらのブンブンゴマといろいろなキャラクターがくるくる回るブンブンゴマを作って遊びます。ぜひ親子でご参加ください。開催日時は7月2日土曜日午前10時30分から正午まで。会場は大谷大学4号館1階です。定員は小学生、先着20名です。保護者同伴でご参加ください。イベントの詳細およびお問い合わせは大谷大学教職センター、電話番号京都 075-411-8476 075-411-8476 まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲お送りします。ミスターチルドレンで未来です。
相変わらず早いものでやってみたらもうエンディングの時間が来ちゃいました。いや、本当早かったですね。あかりちゃん、今日の感想はどうですか？
京都って大学の街って言うんですけど、はい、やっぱ改めて、はい、やっぱ京都で大学生してたら、はい、本当にいい環境に親に産んでもらったなと思って、はい、本当になんですけど、はい、大学、京都大学の街、はい、それをまさかこんな風にラジオで、はい、巻き込んでいくっていうのがすごい面白いなって思いましたね。
確かにそう、僕も思いましたよ。本当、赤澤先生はどうでしたか？
そうですね、なんか僕は逆にコミュニティ FM の世界が入り口だと思うんで、ちょっとアメリカの、ね、ラジオとかね、他の地域のコミュニティ FM どうなってるかっていうのをね、ちょっといろいろ調べてみたいなというふうに思いました。はい、リュウト君はどうでしょう？
いや、もう僕はただただ時岡さん の, ラジオに対する熱い思いを語っていただいて、本当にもう僕は、ね、熱い思いを語ってくださる人のを聞いてるの本当に好きなんで、本当良かったです。こうやってラジオの思いが聞けて、
まあね、この番組でね、いろんなこう、ね、はい、仕事している人たちの話を生で聞けるっていうのもね、はい、大変面白いところなんで、はい、まあ、これからもね、はい、いろんな地域の方のいろんな熱い思いをね、はい、たくさん聞いていければいいですね。
本当、はいはい、も早いもんですが、大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は西川龍斗と
岡崎あかりと
赤澤清隆でした。
また来週、
さようなら。
1回目より飛躍的に。